ラジオ御用聞き高田院長の
何でも聞いてちょう。
はい、皆さんこんにちは。総合大会病院院長の高田です。そして
番組アシスタントの鳩山です。よろしくお願いします。
お願いします。さて、この番組は皆さんからお寄せいただいた医療介護に関する疑問質問を私高田が皆さんに成り代わり、大友会のネットワークを駆使して専門家に聞いてこようという番組です。さて鳩山さん、3月になりましたね。
な
んか暑くなったり寒くなったり、またちょっと最近寒くなっちゃったんですけどね。
そうなんですよ、ちょっと体調を崩している方も結構いらっしゃると思います。
で、3月といえばですね、今日どうも番組のテーマも らしいんですけども、卒業がね季節かなと思うんですけども。
その通りですね、
そうなんですよ。で、総合大学病院もですね、毎年臨床研修の先生を、大体6人から8名、受け入れてるんですけども、大体2年ですね、2年間の研修を終えて、この3月で、いわゆる卒業っていうのかな、一回研修が終了するっていう、そんな感じになってるんですよ。で、今回はですね、この番組って医療介護の疑問質問なんですけど、ちょっと趣向を変えてですね、この度3月でいたこの研修が終了される、キラ和樹先生をゲストに迎えて、この研修っていうものがどんなものだったのかなっていうことをね、少し聞いていきたいと思います。ではキラ先生、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、お願いします。でですね、いきなり聞いていくんですけども、2年間、もうすぐ2年まるまる経つわけなんですけども、はい、この2年間やってきて、どんな感じでしたかね。
そうですね、この2年間というのはですね、私の今までの人生、短い人生ですけれども、これまでの中では一番変化を感じた2年間かなというふうに思っております。もともと私石川県の方で生まれ育ったんですけれども、そういった生まれ育ったで、地元を離れたという、環境の変化ですとか、これまで長く続いた学生生活が、終わり、研修医としても働き始めたと、そういったところで、日々の生活もかなり変化したというところで、周りの変化もありつつ自分の変化もありつつ、非常に充実した2年間を過ごしたなというふうに感じていますね。
なるほど。やっぱこの濃い2年間を、過ごしたかと思うんですけども、その濃い2年間の中で、特になんかこれ印象残ってるなってこととかありますか。
そうですね、私の中で一番印象に残っているのが、初めて、夜間の救命救急センターで、当直という、仕事をさせていただいた時が、非常に印象に残っておりまして、自分の力不足を感じたり、そういった中で、自分の今後の研修の指針を立てることができた一日ということで、非常に印象に残っています。
そうなんですよね。その研修の先生、当直っていう仕事が結構きついって話もあるんですけども、やっぱそこで学ぶことっていうのも大きいと思うんですけど、鳩山さん、どうですか。救急かかったことはないですよね。
そうですね、なかなか救急にかかったことはなくて、一度だけ、大した病気ということではなくて、ちょっと怪我でかかったことはあるんですけれども、そうですね、患者の立場からいくと、研修医の先生、ちょっと大丈夫かなというところもね。
そうですよね、
率直な意見ありがとうございます。
すいません。
そうなんです、僕も確かにそう思うことあると思うんですけども、やっぱりそこがね、指導体制がしっかりしていればいいかなとも思うんですけど、さあどうでしょう、指導体制はどうでしょうか。これなかなか通信簿を見るような感じがあって、ちょっとドキドキするんですけど、どうですかね。
そうですね、私どもが患者様と接させていただく中で、必ず後ろにですね、経験豊富な上級の先生方がついていただいているというところもありまして、私ども少しでも迷いを感じる場面であったりというのは、研修という立場ですので、少なからずあると、そこの中でもですね、後ろに立ってくださる先生方がおられて、適切に、必要な時にアドバイスをくださるという体制が整っていて、僕たちにとってもですし、患者様にとっても、安心できる環境が整っていたのではないかなと個人的には思います。
ありがとうございます。100% の回答ですよね。
素晴らしい。
これ忖度なしでお願いしますね。
もちろんです。
はい、でですね、この、こう2年間ずっとやってきたわけなんですけども、そもそもね、こう医者になった理由とか、なんかなんで医者を目指したっていうのか、あります
そうですね、なんとなくこう小さい頃からぼんやりとこう医師に関する憧れっていうのはあったんですけれども、大きなきっかけになったのがですね、東日本大震災というところがありまして、僕の 直接 の、まあ、あの家族だったりではないんですけれども、まあ、友人 の、 あの家族が被災したりとか、まあ、そういったちょっとお話を聞く中で、まあ、身近な方々がですね、まあ、健康の危機だったり、まあ、それこそ生命の危機に、まあ、瀕した時に、まあ、何か自分でできることがあるような人間になりたいなと思ったのがきっかけですね。
なるほど、そうなんですね。はい、じゃあですね、そのこう理想とするような一層、今少しお話があったかと思うんですけども、まあ、おそらくその自分でなんとかなるような、まあ、危機に瀕した時にっていう話だったんですけども、なんか具体的な例とかあります？
そうですね、まあ、例えばですけれども、まあ、重症の例えば、怪我をされた方が来られたと、うんうん、まあ、そういった時に、まあ、自分一人でできることにはまあ当然限界があるかなというふうには思うんですけれども、まあ、これまでの学生生活であったり、まあ、研修生活であったり、まあ、そういったところで、まあ、非常に優れた先生方というのは僕多く出会ってまいりまして、まあ、そういった方々の、まあ、手が届くところまで、まあ、確実にその命をつなぐことができる、そういったことができる医師になりたいなというふうに思っているんです。
なるほど、なんかすごく心強くなってきませんか、富山さん。
そう思いました。本当にやっと研修医を終わられるとこ
そうですね、
ちょっと疑問を持つぐらいの一人前の方だと、そんなふうにお見受けいたしました。
まあ、そういったところの指針をまあ自分の中で持つことができたというのも、研修の良かったところです。
うん、いや、ちゃんとした理想像というのが見えているというのはやっぱすごいことだと思いますし、うん、それに向かってやっぱ邁進することがやはり、ね、重要なことかなと思いますよね。はい、でですね、またここから自分のことというかちょっとドキドキしながら聞くんですけども研修先としてですね、うちの総合大会病院をなぜ選んだのかなというところを少しここは本当に忖度なしで教えてもらいたいんですけども
そうですね、私は地元が石川県というところで、うんうん、まあ、その中でもいろんなところを見させていただいたんですが、まあ、いろんな見学をさせていただく中で、まあ、群を抜いてですね、医師の方とか、まあ、医師の方のみならずですね、まあ、看護師の方だったり、まあ、そういったところが非常に温かいなと思うところがありまして、まあ、そういった医師だけでなく、まあ、いろんな方々が、まあ、それぞれの専門分野を、まあ、確実に生かされているなという印象を、まあ、受けたので、まあ、そういった中で、まあ、研修させていただくというのが、まあ、確実に自分の力になるのではないかなというふうに考えまして、まあ、研修先を選んだという形になります。
高田院長、すごいですね、はい、群を抜いてという
言われちゃいましたね、
言葉が入りましたよ
僕も実はそこを思っててですね、やっぱそのいろんな職種の人たちがすごく 仲がいいというとちょっとこう言葉がおかしいかもしれませんけども、すごく壁が低いですよね、いろんなことが話しやすいですよね。
なるほど、
そうなんですよ。で、時々この番組でもね、いろんな職種の方に出てもらっているんですけども、その職種の方々がそれぞれ自分の仕事にすごくプライドを持って働いて見えて、しかも聞けば必ず答えてもらえますもんね。
そうですね、
そうなんですよ。本当に優秀な方ばっかなんで、僕も安心して働いております。なんかちょっとおかしいかもしれませんけど、
いえいえ、もう本当にプロ集団と言えるってことですよね。
そうですね、そう思いますよね。
そうですね、まあ、僕らにとっての、まあ、ない視点を、まあ、お持ちの方も多くおられますし、まあ、本当に、まあ、いろんな気づきを日々の研修の中で得ることができたというふうに思います。
そうなんですよね、はい、ありがとうございます。あと、じゃあ、まあ、うちを選んでもらってよかったっていうか、まあ、後悔はなかったと思うんですけども、逆にちょっとここは何とかしてほしいなとかあえて聞きますけどもこうだったらもっといいのになっていうなんかありますか。
そうですね、
まあ、
こうなるともっといいなというところに行くとまあそうですね、まあ、共に働く研修の先生だったりとか、うん、まあ、上の先生方がもっとこう大友会にも魅力を感じていただいて、まあ、集まっていただけると、まあ、そういった方が増えたらいいなというふうに思っております。
そうですよね、やっぱ仲間が増えると楽しいですもんね。
そうですね
そうなんです、やっぱり良いところはいっぱいね、まあ、宣伝というとおかしいんですけども、いろんなところでお話しして、伝えていきたいなと思っております。あと先ほどちょっとお話戻しちゃいますけども、そのやっぱ、その指導医のね、その体制っていうのがやっぱ重要かと思うんですけども、そういったフィードバックとかはどう感じられましたかね。
そうですね、まあ当然我々研修医でまだ至らぬところも多くあって、まあ、何か日々疑問に感じるところであったりとか、そういったのが多くあるんですけども、そういったところを求めると、まあ、必ず答えてくださるという、まあ、安心感を持って日々過ごすことができたなというふうには考えていますね。まあ、日々こう感じた疑問とかそういったところを溜め込むことはなく、研修に臨めたというところは非常に良かった点だなと思います。
はい、ありがとうございます。あと、まあ、あの仲間が、ね、いっぱいいたと思うんですけども、はい、その仲間の関係はどうでしたか。 もちろん悪いとは思ってませんけど。
そうですね、まあ、日々の、まあ、研修、まあ、それから、まあ、プライベート、そういったところで、ですね、まあ、互いに、まあ、高め合い、まあ、アドバイスをし合いというところで、まあ、本当に、最高の仲間に恵まれたなと。ここがもう本当に僕の一番運が良かったなと思うところではあるんですけども、うん、まあ、本当にいい仲間たちだったなというふうに思います。
そうですよね、僕ももう30年前の研修の頃思い出すと、あの頃の仲間っていうのはやっぱ一生の友達になるのかなっていうね、そんな気もしますね、はい、
そうですね、まあ、今後、まあ、それぞれ、バラバラの分野に進んでいくんですけれども、うん、まあ、そういった中でもまた、会ってみたいなと思うことができる仲間たちだなというふうに思います。
そうなんですよね、なんか本当にこの古い表現になりますけど、同じ鴨の飯を食べた仲間で、はい、そんな感じなのかなと思いますね。あと、まあ、あの研修の時代、研修時代ってね、まあ、とっても忙しかったと思うんですけども、ええ、プライベートはちゃんと充実されてましたか。
そうですね、まあ、詳細は控えさせていただきますが、非常に充実していたというふうに思います、はい、
なんかコツはありますか、あの両立させるコツっていうのは。
そうですね、まあ、僕の中ではこう健康を保つために一番重要に思っていることが睡眠というところがありますので、うん、あの眠るときに眠って、あの健康大事にというところが僕にとっては一番のコツかなというふうに思います。
睡眠ですって。
なるほど、でも確かにドクターが、ね、健康じゃないと私たち安心して、ね、
そうですね、
身を任せられませんからね。
そうなんですよね、
はい、
昔はそれは昔の話すると、ね、またおかしくなっちゃいますけども、そのやっぱ働いた後、ね、ずっと働いてるっていうその問題がありましたよね。その当直明けも働くっていうことがね、そういうことが今どんどん改善されてきて、もう当直の明けの先生はもう帰っていただいて休んでいただくっていう、もうそういう体制が、ね、もう整っておりますので、しっかり睡眠とってください。
はい、ありがとうございます。
私が言
う
のに間違えてません。はい、では、この2年終えた後ですね、この後どうしていくのかなっていう予定を少し教えてもらえますか。
は
い、
そうですね、まあ、私はあの引き続きですね、あの総合大会病院の方で麻酔科の研修をスタートさせていくといった予定で、おります。
はい、ありがとうございます。
ということは高田院長、
そうなんです、ちょっとやらせの質問っぽいんですけど、
ね、これからも勉強させていただく。
いや、ということはですよ、あのやっぱり高田院長の、まあ、あのドクターとしてのお仕事を見てやっぱり憧れたというところじゃないでしょうか。
あの忖度しなくていいです。そもそも僕はあんまし麻酔かけてません
し、まあ、あの坂田院長はじめ、まあ、いろんな先生方の背中を見させていただいて、まあ、ここで勉強したいなというふうに思ったというのが、まあ、一番の決め手で、はい、これからも勉強したいなと思っています。
いや、ありがたい限りです。本当によろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、では最後にですね、これから、まあ、4月から、4月からね、新しい、まあ、先生方とかいろんな職員の方入ってくると思うんですけども、その方に向けて何か一言メッセージありますか。
そうですね、まあ、僕の、まあ、研修の良かったところではあるんですけれども、まあ、いろんな他職種の方々と関わって、まあ、いろんなところからいろんなものを吸収すると、まあ、そういった貪欲な姿勢が、あると、まあ、非常に充実した研修になるのかなというふうに思いますので、まあ、あの周りの方々を大事に、いろんな研修生活を送っていただけたらなというふうに思います。
はい、ありがとうございます。というわけで今日は、臨床研修のキラ先生をお迎えして、まあ、大友会病院の臨床研修についていろいろと伺ってきたわけなんですけども、鳩山さんどうですか、この臨床研修ってご存知でした。そもそも
そうですね、一応あの研修医という、ね、そういう、うんうん、あの仕組みがあるのは存じ上げておりました。確かにあの大学をね6年間卒業しただけで急にあのドクターとして私たちが安心して身を任せられるかというと、そういうことではないですよね。
そうですね、
やっぱり学問だけではなく現場を見ていただくということが大事だから、はい、こういう制度があるんですよね。
そうですね、うん、まあ、自分の知識を実践に生かしていくというところで、我々研修させていただいております。
でもあの大友会さんのですね、こういったあのしっかりとした取り組みの中で今日あの充実した研修医の、ね、期間だったというふうに聞きましたから、
はい、
私はあのいつも大友会にかかっているわけですが、安心して大友会のドクターに身を任せていきたいと今日も改めて思う次第でございました。
ありがとうございます。
はい、というわけでお送りしてまいりましたラジオ御用聞き高田院長の何でも聞いてちょ、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。この番組では皆さんからお寄せいただいた、医療介護に関する質問疑問質問を、どしどし募集しております。どうぞお気軽にこの番組宛てにお寄せください。まあ、季節の変わり目ですのでね、体調の変化に体調も気をつけて、くださいね。では皆さんお大事に。
この番組は命輝く未来を紡ぐ社会医療法人 大友会の提供でお送りしました。